移住企画コーナー、上越にアイターンです。スタジオにはアイターンナリティの中村真嗣さんです。
京都から上越に移り住んで9年、中村真嗣です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方。
はい、東京から Iターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はですね、いつもだと、はい、ゲストの方に来ていただいてるんですが、今日はなんとゲストの方はいませんで僕がゲストみたいな、はい、ゲスト兼パーソナリティでお送りしたいと思います。私は今までもね、たびたびお話ししてきましたが、はい、お試し移住シェアハウスというのを、始めておりまして、で今日はですね、そのお話をしようかなと、はい、思っております。
はい、じゃあたくさん聞きたいと思います。
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
中村さんですけど、はい、この施設はどういう施設なんですか？
ですね、まずお試し移住、お試しっていう言葉をつけてるんですが、まずね、すぐなんていうか、自然豊かなところでお家をいきなり購入するとか、借りるなどして、いきなりこう飛び込んでくるんではなくて、はい、まずお試しの、田舎暮らしをしてもらってから、気に入ったところをね、気に入ったところを見つけるとか、あとはこうなんか相性の良さそうな地域とか、そういうのを見つけてもらおうと、まあそういうような、趣旨で始めたんですけども。
なるほど、ね、場所はどういうところなんでしょうか？
まずですね、今1号館と言いまして、最初のワッショイハウスが上越市内の安塚区というところ、中山間地があるんですが、安塚区の法の木という集落に、1号館を作りました。
法の木はちょっと かなり、はい、ちょっとじゃなくてかなり、はい、田舎というか、はい、
とっても ね、 自然豊かなところ で、 で、ね、法の木集落は、はい、これでもね、由緒ある、集落でして、はい、太閤検地って豊臣秀吉さんがはい、はい、やった検地の記録にこの集落名が残ってるっていうぐらい、
でも本当に
歴史のある、集落なんですけども、今はですね、14軒、
はい、
お家が、
あそこに住んでらっしゃる方は14件、
はい、ワッショイハウスも含めて14件という、はい、小さな、ね、集落なんですけども、どね、すごく、ね、落ち着く、ここにいると、
うん、そうですか、はい、心身ともに癒されて、
そうなんですよね、なんていうかね、水が豊かなとこなんですよ。ちょっとね、水源地が近かったりとかしてね、
もう水は本当に美味しい、
はい、美味しいです。
冬暖かくて夏冷たい
はい、そうですね、すごくね、落ち着くところなんですが、
じゃああれですかね、はい、こう音楽活動なんかしてらっしゃる方なんかは、はい、都会とかでちょっと街場だと大きな音なんかだと、はい、うるさいとか怒られちゃう、はいはい、苦情ありますけど、そういうのなんかバッチリ、
まあうるさいっていうほど近くにお家がないので
なるほど、
お隣の家がですね、ちょっとこう見上げて向こうに見えるっていう感じなんですよ。
なるほどね、
でもまとまってこう一箇所に固まってるんじゃないっていうことなんですよね。離れてるってことなんですね。
そうですね、
でちょうどね、ワッショイハウスは集落の中の、まあ、神社っていうかね、うん、お社の隣にあって、うん、雰囲気もねとても落ち着くようなところの、
じゃあ本当に田舎暮らしをしたい自分たちで、はい、まあ、自給自足して、はい、田舎暮らしをしたいなんていう人や音楽活動したいなんて人にはもってこい
の条件、はい、持ってこいです。畑ねいっぱい余ってますよって言われてます。僕なかなかねちょっと畑を耕す才能がなくてちょっと植えてみたりもしてるんですけど、実はこっそりなかなかうまくいかないですね。
そうですか、はい、なるほどね。
でも中村さん、どういう方にここへ来ていただきたいと思ってますか？
ですね、まあそういうわけなんで、まあ、まず第一は自然が好きな人ですね、やっぱり、こう、まあ、都会暮らしに疲れた方はもういいと思いますし、はい、こういうなんていうか農業をやりたい方とか、はい、緑に囲まれて暮らしたい人、うん、まあ、そういう方にね来ていただけるといいと思うんですが、うん、まあ、そこに僕が管理人でいるっていうこともありますので、はい、まあ、ちょっと僕はこう見えて音楽家ですんで
そうですね
そういったね地域の中で音楽活動をしたい人とか、あとね、ご当地アイドルを プロデュースしたこともあったりするので、まあ、あのタレント活動とかあの地方でのね、ローカルアイドルとか、まあ、そういうあの分野があるんですけども、まあ、田舎暮らしをしながらそういう活動をしてみたい人、そんな方もね来ると面白いなと思ったりします。
なるほどね。
それでなんかお試し移住ということなんですけども、はい、なんか移住者というよりもなんか定着していただくのがなんか大切だっていうふうに、
はい、あのそこがあのやっぱりねあのお試し移住ってお試し施設が必要だと思った最初の、うん、あの始まりなんですけども、うん、あの今あの地方創生であの全国どこでもあの移住者募集活動って熱心にやってるとこはやってるんですよね。ただあのこれそこから先があの本当は問題で、うん、あの移住したくさん移住してきたはいいけどもあの集落の方と仲良くなれなかったりとかあのいろいろねあの、うん、こんなはずじゃなかったっていう、
ありますね、
ね、山の中にやっぱり山の中のこう田舎暮らしの特徴が
ある、起きてっていうかいろいろありますからね、
あの、はい、そういうのがあのいきなり来てあの知らないで来ちゃって馴染まなくてやっぱりあのいなくなってちゃう方もやっぱいるんですよ。
あります。
あの僕中山間地域で活動してると、はい、まあ、そういうこともあると今度あのいきなりねお家を買って 2,3 年住んだけどいなくなっちゃったら今度そこも空き家になっちゃうんですね、はい、その今度 その方の空き家だから、はい、あの荒れてもちょっとどうしようもなくなっちゃうっていう問題があったりとかして、そうするとあのやっぱりあの募集するのももちろん大事なことなんだけど、あの定着してもらうっていうことがすごく大事だなと思うようになったんです。その定着がスムーズにいくようにっていうことでこのお試し施設っていうのを始めました。
特に、はい、あの特にあの私も牧区っていうところに、まあ、雪の多いとこなんで、はい、あのほうのきにも通じる道があるんですけども、はいはい、あの牧区の実際起きてるのはやっぱりね、うん、奥さんは例えばご夫婦の場合ね、はい、奥さんがその納得しないで ご主人だけの意向で来るとはい、はい、絶対失敗するんですよね。
割とありがちですよね。
そして特にその冬箱内でこの今日、はい、あのこの時期みたいな春先のこのいい時期に見てきて、はい、あらいいとこだわなんて軽い気持ちで移住しました、うん、ところが雪がドカーンと降りましたっていうんで、うん、もうショックでもうここに住めないって言って空き家になったっていうアイクスもありますね、
はいはい、でですねこのワッショイハウスクラブの、まあ、特徴というかあのこの僕らの特徴っていうのはあの市民活動としてこれをやってるっていうのが、はい、まあ、あの多分他の地域であるのかもしれないけど、これちょっと珍しいかもしれない、
そうですね、
そういう特徴だと思ってます、このあの今までの移住政策っていうのは移住希望者と、まあ、受け入れの集落の住民と、うん、その間に立つのが、まあ、行政が立つことが、うん、多かったと思うんですけども、はい、あの行政だけじゃなくてね、そこにあの間に立つのが市民活動も入るといろいろいいことがあると思う。
そうですね、市民活動の方が入られるときめ細かいこういろいろとご相談とかアドバイスとか、
そうですね、
そこが大事ですね。
そうですね、
はい、
う
ん、
それ
ありますね。あの移住希望者の方から見るとあの集落の方との間に行政だけじゃなくて僕らみたいな市民活動のグループが入るとあの人のつながりっていうのが、うん、あの幅広さが出るんですよね、うん、はい、そうするとあの万が一あの集落ここの集落はちょっと溶け込めないかもっていうことになったとしてもあの地域全体の中で、うん、あの誰かしらこう息の合う馬の合う人っていうのは見つかるもんなんですよね、うんうん、そうするとあの、まあ、なんていうかすごくなんかダメージを受けるっていうこともないっていうか、あの救いがあるようになる、
傷が浅いうちにまたこうね、他のところも紹介してあげることもできると、
はいはい、それで今度あのもう一つ集落の側の受け入れ住民の皆さんから見てもあの移住者っていうのはあの来ても一家族とか、はい、まあ、そういう感じじゃないですか。
そうですね、
あの移住者受け入れ活動を言っても、はい、それがあの市民活動グループとの交流があるともっと大勢との交流がそれ以前に出てくるんですよ。
確かに。
そうするとあのこの間もあのワッシャイハウスであのコンサートミニコンサートやったりとか今活動してるんですけども、あのワッシャイハウスのクラブのメンバーは子供さんいる方とかいっぱいいるので、そうするとね集落が一気に賑やかになって、
うん、
あの1階でミニコンサートやってるのに、うん、子供たちが2階走り回っちゃってあのお母さんがちょっと静かにしろって言いに行ったりとか
本当アットホームですね。
そういう感じでもでもあのやっぱりねあの皆さんあのそこまでね子供さん普段いないからすごく喜んでくれて、
そうですね、なんか市民グループが入るとなんかすごく盛り上がるみたいな感じですね。
確かにそうですね、はい、うん、
で今度あの僕らの市民活動グループのメンバー自体もその活動自体が楽しいんですよね、
う
ん、そうするとね散歩よし、
うんうん、
これはね、この活動が定着していくとすごくいいんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうですよね。
やっぱりね、私も市民活動やってますけども、やっぱり楽しくやるってことが長く続くんですよね、
う
ん、
そうです、確かに、は
い、そうするとね、またそこに人が寄ってくると、うんうん、そういうことが大事かなと思いますけど、
その市民活動としてやってるっていうことが最初にお話ししました、あの法の木にあるのは1号館、はい、
1号館
なんで1号館かっていうと、うん、2号館3号館を作りたいからなんです
でしょうね。私今どこにあるんですかって聞こうと思ったんですけどこれからですね、
これから作りたい。
あ、なるほど。
でそこで例えば高野さんの近くの町屋の中の雁木のある、シェアハウスとか、はいはい、あとは例えば灘地とか大潟とか、海のある方のね、海岸沿い の、はい、漁師さんとかいるようなところの、はい、にあるシェアハウスとか、はい、そうすると上越市の懐の深さというかですね、うん、山あり町あり海あり の、はい、この多彩な地域を全体全部を、うん、市民活動としても楽しめるし、移住してきた方も楽しめるって、
そうですね、
これね、上越市のすごく強みだと僕思う。
やっぱり一箇所よりもね、今山あり海あり町あり、その方がなんかいろいろ交流があってなんか楽しそう、う
ん、そしていろんな人たちがね、はい、いろんな趣味の持ってる人たちが来れますよね、
はい、でそこでですね、今日の趣旨なんですけども、はい、このワッショイハウス、僕1号館は僕が管理人をしてるんですが、はい、僕一人で2号館3号館を管理するのはさすがにちょっと難しいので、今ね、そういう一緒にお試し移住シェアハウスを管理運営をしてくれる同士も移住者として募集したいんです。
ああ、なるほどね、
はい、
そうか、それでもすごくいいアイデアですよね。一人じゃとても無理だと思います、はい、本当に。
で上越はね、いきなり来て、お仕事もね今たくさんあるし、
そうそう、やっぱりね、移住して一番困るのはね、仕事があるかないか、はい、
お仕事もあるしね、それから創業支援、企業支援体制もね、すごく上越して充実してるので、まあ、そういう今こういうね、自然豊かなところで暮らすっていうこととか、お試し移住シェアハウスを僕らと一緒にやるとか、やりたいこといっぱいあって、人手が足りないです、うん、まずね。
あ、なるほどね、人手か、
はい、
うん、いや、そこにやっぱり人マンパワーが一番大事ですね。
大事ですね。
これで今中村さんが一緒に頑張ってる、
そうそう、そういうことですよね。
管理運営をやりたい人ね、
う
ん
う
ん、この人にいかにかかってます ね、
はい、
そうですね。
もう全国から、うん、世界から来てほしいなと。
もしそういう希望者がいたらどういうふうにしたらいいですかね。
はい、ですね、ワッショイハウスクラブとしては普段ね、 Facebook 上で連絡取り合ったり活動してるので、はい、その Facebook から問い合わせていただくとか、僕とねつながりを作ってもらうのが一番いいですけども、はい、Facebook やってらっしゃらない方とか、はい、はまずはですね、パソコンで、はい、パソコンできる方は上越市の市のホームページを検索して、上越市で検索すればすぐ見つかると思うので、はい、上越市のホームページこう開けたらですね、右下の方に
右下
移住をお考えの方へっていうバナーがありましてですね、はい、それを押すと上越市全体の移住者募集のことの、ガイダンスがね、アナウンスが載ってるんです。でその中にワッショイハウスも出てるので、そこから見つけていただくとワッショイハウス の、 パンフレットのダウンロードできるようになってるので、
なるほどなるほど、
それを見つけていただけるのが、うん、
上越市のとりあえずはホームページから検索していただくと、
はい、はい、それがめんどくさい方はですね、ワッショイハウススペース上越でもダイレクトで見つけられると思います。ワッショイはひらがなです、はい、でハウスはカタカナ、
カタカナで、
はい、であとはワッショイハウスだけだとね、違う団体さんもあるので、はい、同じような名前の上越ってつけてもらえると、
なるほどね、
見つけられるんじゃないかな。
ワッショイハウススペース、はい、上越と、はい、それで検索 OK、
はいはい、今ほうのきにある1号館はちょうどね、普通のお家なんですけど、古民家でもあるし普通のお家なんですけども、ちょうどね個室がうまい具合に分かれてまして、
あ、そうですか、
シェアハウスにするのにね、ちょうどいい建物なんですよ。2階にね3部屋ありまして、で普通の日本家屋だと襖で仕切られてるだけだったりするじゃないですか、そうじゃないです、ちゃんと仕切られてるんです、
あ、壁、
別々に入り口が別々にあって
アパートのような、
そうそうそう、まあ、アパートほどでもないんだけど、シェアハウスとしてはね、もともとそういう風な作りになってるので、あ、これいいなと思ってね、もう僕初めて見せてもらった
ので。何畳のスペースなんですか？
ね、広いですよ、一つ部屋それぞれ8畳あります。
あ、 そう、はい、8畳あればいいですね、
で押し入れとかもそれぞれついてるから、
じゃあもうその部屋あのいくつかあって全部雰囲気違うんですか、はい、和室あり洋室あり、
そうそう、あのね、綺麗な和室があるのと、それから綺麗な洋室があるのと、もう一つねレトロな和室っていうのがあって、
レトロな和室
そっちねちょっとあのかなりこうなんていうかあの、懐かしい感じです、
いい懐かしいな
と、ね、は
い、
よく言えば、
ね、昭和30年代のね、はい、そうそうそう、はい、
じゃあですね駐車場は無限ですね、そうすると
駐車場
は
もう何台でも止められますまあそんなようなね、はい、あのワッシャーハウスやっておりますので、ぜひですねあの問い合わせていただければと
思います。そしてお手伝いをねしてくださる方をね、はい、募集してるということですね、はい、
ぜひよろしくお願いします。
アイターナリティは上越移住支援ネットワーク管理人中村真嗣さんと越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、そして上越市集落づくり推進員松本美鈴さんでした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は上越市東本町1丁目八百屋の土田の土田龍吾さんがスタジオ生出演です。上越に Iターンでした。うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう、若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲む時は誘ってやろう、君がうちの集落に住むならばうちを選んでくれた君を